今日、マルコの福音書の14章のところから、ナルドの交流のところからお話をしたいと思わされたのも、そのようなユースキャンプでの中山裕太先生であったり、ユースの皆さんの姿とかを見ながら、このナルドの交流のところからメッセージを語りたいなというふうに思わされました。一言お祈りをしてこの場所入っていきたいと思います。愛する天の神様、感謝します。今日ともにこのように礼拝を捧げることができることを感謝します。主、あなたが先週も素晴らしい宮沢をこの場所で見せてくださったことを感謝します。どうぞ私たちが主あなたの前にさらに誠実に、主あなたの前に謙遜に今日も出ていくことができますように、どうぞ私たちの心をあなたが受け取ってください。どうぞ私たちの心をあなたが一番喜ばれることを主あなたの前に捧げます。どうぞあなたがこの時間を導いてください。語ってください。感謝します。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。この有名な箇所でもあります、マルコの福音書だけではなくて、他の福音書にも書かれています。なのでいくつかの福音書のところも含めて今日お話をしていきたいと思います。マタイにも、ヨハネの福音書にもこの箇所が出てきます。少し前後のところも読みながら行きたいと思います。マルコの福音書14章の、1節と2節をともに読みましょう。3、はい。すいこしの祭り、すなわち、はい、ありがとうございます。このナルドの交流を、ある女の人が、他の箇所では他の福音書ではこれがマリアだというふうに書かれていますけれども、マルタとね、そしてラザロの兄弟のマリアだというふうに書かれていますが、この箇所はこの杉越の祭りの2日前の頃の話だということが書かれています。で、もう本当にイエス様が十字架にかかられる同じ週です。その時にあった出来事です。そしてこの3節のところ次に入ると、さてイエスがベタニアでと書いてあります。ベタニア村というところにイエス様は宿泊を何泊かされたみたいです。このエルサレムに、エルサレムに入城された後もベタニア村に泊まってこう通われたんじゃないかというふうに言われています。ベタニアというのはですね、エルサレムの町からだいたい3.2キロというふうに言われています。エルサレムの神殿の横にオリーブ山があるわけですね。オリーブ山、ゲセマネの園とかがありますけれども、イエス様が祈られたあのオリーブ山は、神殿のがすぐ見える場所なんですね。この前、深尾島行かれたので、オリーブ山の上に上がるともう本当に神殿が目の前に見えます。そしてゲセマネの園があります。そのオリーブ山の裏側っていうかですね、反対側、それがベタニア村です。もう3キロって言ったらですね、もうほぼエルサレムの町の、今の日本だとね、一部のような感じですね。もう本当に3キロって言ったらすぐ近いでしょうね。こっからどうでしょう、鵜沼ぐらいとか、中央町とか、中よりももっと近いと思いますね。3.2 キロ。すぐ近くの場所でした。で、この場所を見るとですね、3節のところを見ると、イエスがベタニアでザラートに侵された人シモンの家におられた時のことであるというふうに書かれています。昔の聖書の訳ですと、これは雷病というふうに訳されていましたが、今はザラートというふうに訳されています。で、このシモンという人がどういう人なのかっていうのは具体的にはよく分かっていません。いくつかの説が実はあります。イエス様はこのシモンね、サラートに侵された人、シモンの家に、お泊まりになる前にこのシモンは、この雷病とかサラートが癒されていたんじゃないかとか、この時に泊まった時に癒しを行ったんじゃないかっていうふうに言われるのが多いです。きっと癒されたんじゃないかなと私も思います。ここに載ってるということはね。でも、そこまで詳しくは聖書には載っていません。また、どうもこの家というのがですね、ベタニア村でイエス様がよく泊まられたのはやっぱりマルタの家。マルタとマリアとラザロの家ですね。マルタが一生懸命こう、おもてなしをして、マリアが足元で、聞いていたという有名な箇所がありますね。なので、このシモンというのは実は三人のお父さんではないかとも言われています。そういう学説も実際あります。で、お父さんがこの、サラートに侵されると、家にいられなくなって、町の外に住まない、外のところにいないといけなくなるわけですね。他の人に病気がうつるといけないから。だから、マルタが、 家の家長になって、家をし見てたんじゃないかっていう説の学説もあります。実は有力だったりもするんですけれども、わかりません。そこまでは聖書書いてません。ただ、このシモンの家、そこにはこのマルタ、マリア、ラザロもよく出入りしていた、もしくはその彼らのお家だったんじゃないかなっていうふうに言われています。で、この時に3節を見ると、このある女性が出てきます。そして別の、ヨハネの福音書を見ると、これがそのマリアだっていうことが、まあ聖書の中何人かマリアが出てくるわけですけど、マルタの妹のマリアだっていうふうに、出ています。3節皆さん一緒に読みましょうか。3、はい。
食事をしておられると、ある女の人が純粋で非常に高価なナルド湯の入った小さな壺を持ってきて、その壺を割りに注いだ。
はい、ここでこのマリアがこのナルドの香油の入った壺を持ってきて、その壺を割ってイエスの頭に注いだというふうに書かれています。今日このナルドの香油のところからお話しします。4つのポイントでお伝えしていきたいと思います。ナルドの香油が何を表しているのかということ、それが私たちここにいる人一人にとってもとても大切なことを表しています。で、そうですね。まず一つ目のポイント先にお伝えします。それは神の国の価値観で生きるということです。神の国の価値観で生きること。それがこのナルドの香油が表していることです。もしくはキリストの価値観で生きるでもいいです。キリストの価値観で生きる。もしくは神の国の価値観で生きる。そのことをこのナルドの香油は表しています。今日ですね、ちょっとナルドの交流を、まあ、実は深尾姉妹にこの前いただいたんで、あんま言わない方がいいかもしれないですけど、ちょっとつけてみたんですね、一応ね。匂うってさっき言ったんですけど、そんなに匂わないですって言われちゃいましたけど、ちょこっとだけ塗ってみましたけど、すごく、匂うというかですね、いい匂いがするのがこのナルドの交流です。本当に実物のものを、いただけたので、このナルドの交流はですね、非常に高価なものでした。まあ今も高価なんですけど、このナルドの香油はですね、どこで取れるかというと、まあ本当はちょっと写真とかお見せするとよかったんですけど、まあ山の上に育つこの花というかですね、植物の根っこから取ります。しかもその植物というのは、ヒマラヤの山脈の高度3000メートルから5000メートルぐらいのところで取れると言われるんですね。なので、インドとかチベットとかあっちの方の高度3000メートル、5000メートルの山の上の植物の根っこから取った油をわざわざヒマラヤ山脈からこのエルサレムまで、イスラエルまで運んできて売られてたのがこのナルドの香油だってことです。今私たちは簡単に輸入とかできますけど、非常に高いということですね。非常に高いです。例えばシナモンとかああいうものも昔すごく高かったわけですね。香料ですね。聖書の中にシナモンとかも出てきますね。よく油の成分の一部で。それもわざわざインドの方から運ばれましたけど、当時は金よりも高く扱われたりもしているわけですね。だからナルドの香油もすごく貴重な高いものとして扱われました。もちろん良い香りがするということもありますし、当時今みたいにこんなシャワーをジャーッと浴びたりとかあんまりできないですから、体の匂いを消すためであったり、埋葬するために使われたりとか、様々なためにこの香油が用いられました。もちろんね、宮でお祈りするときにも香油を垂らして、こう、ね、炭のところでこう、香りにしたっていうことも書いてあったりもしますけれども、特にこのナルドの香油というのは非常に貴重な高いもの、手間がかかる、時間がかかる、そういうものでした。この後の5節のところを見ると、300デナリ以上に売れるっていうふうに書いてあるわけですね。まあ、この大きさじゃなくてもっと大きい壺だと思いますけれども、1デナリというのは1日分の労働賃金です。で、300デナリ以上って書いてありますから、だいたい1年分ぐらいの年収を、この香油のために、このマリアさんは使い、それを勝ち割ったわけですね、壺をね。まあ、年収、まあ、1日の、ね、賃金が大体もし1万円だとしたら、300万円以上、400万円近くのお金のする香油をマリアが持ってきて、それはパーンと割ってイエス様の頭に注いだわけですね。これは、しかもこの入ってた壺もですね、石膏の壺って書いてありますけど、半分透明なね、素晴らしい 壺です。よくいろんな博物館とかも飾られたりしますけれども、半分透明な素晴らしい壺だったと思います。それをパーンと割ってしまったっていうんですね。さっきポイントのところで言いました、神の国の価値観で生きるって言いました。ナルドの行為が表している一つのこと。どうでしょう、皆さんこの話を聞いたときに、クリスチャンのこの教会の中での姿、まあ、一般社会も含めてですけど、300万円から400万円の価値のある、こういうのをですね、買ってきてですね、1年分の皆さんの貯金ですよ。1年分の賃金そのまま全部貯金できるわけじゃないですね。いろんな食事とか家賃じゃなくていろんなものがかかってきますから、3、400万円の貯金を頑張って貯めるのにどれぐらい時間がかかったかなと思うんですけど、そのある意味持っていた女性でね、これだけの財産を稼ぐっていうのは難しかったと思いますけども、稼いでいたわけですね。当時そんな商売できないですからね、女性の人。それを持っていたほぼ全てでしょう。それを全部注ぎ出したんですね。普通に考えたらありえないことだと思いませんか？皆さんが3、400万円もしお金持っていてそれを交友に変えてパーンと割りますか？割らない。やこちゃん割らないかな。ねえ。ある意味普通だと思いますね。この時、この後で弟子たちもいろんな反応をします。4節皆さん一緒に読みましょうか。3、はい。すると何人かの者が憤慨して互いに言った。何のために交友をこんなに無駄にしたのか。5節も読みましょう。3、はい。この交友なら300デナリ以上に売れて貧しい人たちに施しができたのに、そして彼女を厳しく責めた。この時に何人かの者が憤慨して互いに言った。何のために交友をこんなに無駄にしたのか。弟子たちはですね、決してお金のある人たちではありませんでした。厳しい生活をイエス様と共にしていたわけです。目の前で300万円から400万円の行為がバーンと割られてですね、注がれた時に、うわぁ、それがあったらよかったのにって反応を弟子たちはしてしまったわけです。この世の価値観で言ったら当たり前のことかもしれません。この時に5節を見てもですね、彼女を厳しく責めたって書いてあるんですね。この彼女を厳しく責めたってここで書かれているギリシャ語を直訳すると鼻息を荒くしたとかですね、ほーんってね、にらめつけたとかね、そういう時に使われる言葉なんですね。すごい怒りがこの弟子たちを襲ったんですね。こんなに貧しい生活を私たちしてるのに、こんな時にこんなもったいないっていうふうに彼らは思ってしまいました。5つのパンと2匹の魚の奇跡のところでもですね、弟子がですね、5000人の男性たち、男性だけで5000人って前にした時に、ここに200デナリのお金があったら彼らに食物を買うことができるっていうのがことが書いてあるんですね。だから200デナリがあったら5000人の男性、まあ女性、子供も入れると、どうでしょう。2万人ぐらいの人たちに食事を十分与えられるだけのお金だっていうことですね。だから弟子たちはそのお金を持ってなかったわけです。目の前でそのお金のものが流されてしまった。そしてこの時ですね、でも一つ大事なことがあります。ヨハネの福音書で同じ箇所が書かれているところがあるんですが、そこを見ると、その時は何人かっていう書き方ではなくて、イスカリオテのユダが怒ったっていうふうに書いてあるんですね。なので、この何人かってこの丸、この福音書に書いてありますから、この何人かのうちの筆頭というかですね、この怒っていたリーダーは、ユダでした。ね、ユダは、非常にこの時に怒りがやってきたんです。でもそのヨハネの福音書とかには書いてあるんですけども、ユダはイエス様の弟子たちの会計係だったわけです。そして会計を握っていたけれども、ユダの失敗というか彼の間違いは、そのお金を、横島に流し取っていたというかですね、横領していたわけですね。ユダはね、イスカリオテのユダ。だから彼は、この目の前で交友を割られた時に思ったわけですね。あの交友をお金にして捧げてくれたら自分のものになったのにって。それがユダの思いでした。ユダはある意味もうこの世の価値観で見ていましたので、この時に彼は自分のものとしてお金がそれが手に入ったらよかったのにっていう思いでした。その時にただ何人かってここに書いてありますから、その何人かもユダに同調してしまったってことだと思いますね。ユダがもったいないって言ってわーって言った時に、会計係が言ってる私ももったいないと思うみたいな感じですね。思ってしまったわけです。 なんかこれを見るときにですね、私たちもある意味気をつけないといけないなと思うことがあります。それは、もっともらしい言い訳を私たちしてしまうときがあるなって思います。ねえ、これ貧しい人たちにあげたらいいのにっていうふうにユダも言ったわけです。でもユダの心の中ではそれ自分のものになったらいいのにというふうに気持ちがあったわけです。貧しい人たちに捧げたいというふうにユダは思ってなかったわけですね。何人かの弟子たちは思ってたかもしれません。でも私たち、こう、よこしまな気持ちとか何かこう自分の欲が出てきた時に偽ってしまう時があります。自分自己正当化するというかね、貧しい人に捧げたらよかったのにと言いながら自分のものにしてしまいたいとかね、私たちついつい罪を犯してしまう、私たちが弱さの中にある時に偽るということをしてしまいます。サタンは偽るものです。サタンは上手にこの時もユダにまた弟子たちの心に働いてきました。純粋な捧げ物であったマリアのこの交友を見たときに、それを純粋なものとして見ることができなかった。ユダはこの後実は、ちょっと少し1ページめくっていただいて10節を見るとですね、イスカリオテのユダは最初のところにいたイエスを引き渡すためであったということがこの直後に書かれています。ユダの価値観はこの世の価値観で、お金が自分に手に入ればいい。そしてイエス様が目に見える形の神の国を作った時に、自分がそのリーダー的なポジション、会計係とかね、そういうものになれたらいい。そういうふうに思ったわけです。でもイエス様がエルサレムに入った時に、どうもイエス様の言っている神の国というのは、目に見える王国ではなくて、私たちのただ中にある霊的な神の国なわけです。それを見た時に、ユダは価値観の違いに気づいていくわけです。そしてもうイエス様を売ってやろうと、お金にしてやろうというふうに思ってしまったわけですね。この14節の先ほど何人かが憤慨したとあります。その中でその他の何人かっていうのがどういう人たちだったかっていうのはわかりません。でも私たち気をつけないといけないのはこのユダのような心を持たないようにしていかないといけないです。そこに同調していかないというかね。私たちは本当に純粋に主を崇めていく、そしてこの世の価値観ではなくて神の国の価値観で生きていく必要があります。このマリアもきっと不安に襲われたと私思いますね。弟子たちね、ユダも含めて何人かの弟子たちが、いやマリア、そんなもったいないことをして貧しい人に捧げたらよかったのにとか、ずーっとこのね、鼻息荒くしてわーってこのね、おっさんたちか分かんないですけどわーって言ってきたら嫌ですよね。やばかったかも私みたいな風にね、思ってしまったかもしれないです。そして本当に責められることがあります。私たちがクリスチャンとして、神の国の価値観で生きていくときに、今日この場所に私たち来てますけど、いや、日曜日の午前中、ここの教会に行ってるぐらいだったら、航空祭行った方がいいよとかね。そこに行くぐらいだったら、こうした方がいいよとか、正直それはこの世の価値観かもしれないです。教会に行くなんてもったいないとかね。神様にお金を捧げて献金捧げるなんてもったいないとか、労力を捧げるなんてもったいないとかね、ユースキャンプで奉仕するなんてもったいないで、その時間あったらこんなことできるじゃないかとかね、それがこの世の価値観です。そして神の国の価値観で生きて神様に捧げていくときに、時に人々に責められることがあります。家族から責められることがあるでしょう。そんなもったいない献金するなんてとかね、そんな教会の奉仕するなんてとかね、日曜日の午前にそんな時間使うなんてね、もっと家族サービスしてほしいとかね言われるかもしれません。でもこの場所でこの後でイエス様はマリアを慰めていきます。イエス様はマリアに対して愛を表していきます。私たちも神の国の価値観で生きていく必要があります。そしてその時にイエス様は私たちに慰めを与えてくださいます。励ましを与えてくださいます。先ほど司会者の方とも読みましたけれども、誠にあなた方には世界中どこでも福音が述べ伝えられるところでは、この人のしたこともこの人の記念として語られますと9節に書いてあるわけですね。そして聖書にこのことが載っているわけです。マリアがしたことは弟子たちにも責められました。でも神の国の価値観で私たちが生きていくときに、イエス様はそのことを励ましてくださいます。祝福してくださいます。このマリアの行動は大いに祝福されたわけです。私たちもこの世の価値観ではなくて神様の価値観で生きていく必要があります。ある意味私たちは裸でやってきて裸で帰っていくものです。天に宝を積むことが必要です。究極的に言うと、この世で多くの友達が与えられること感謝ですよ。天に友が与えられること感謝ですね。例えばユースキャンプであったり、様々な聖会で共に礼拝を捧げたりします。 多くの方々が集まったりします。その方々と共に、天国にいても共に礼拝することができる、賛美することができる。地上で私たちがどんだけ素晴らしい家に住んでいるとしても、いつか朽ちてしまいます。で、私たちが天の永遠の都に住むときに、それらは朽ちることがない都です。朽ちることのない家です。そのために私たちは生きていく必要があるなということを思わされます。続いて二つ目のことをお伝えしていきたいと思います。このナルドの香油を、マリアはどこに注いだかということです。3節の後半を見ると、ある女の人が純粋で非常に高価なナルド油の入った小さな壺を持ってきて、その壺を割り、イエスの頭に注いだというふうに書いてあります。油注ぎをしたわけですね。聖書の中で救い主がやってくる。そのことが旧約聖書に予言されていて、実際にイエス様が誕生して来られたわけです。救い主がやってくるということが旧約聖書に予言されたときに、その方は油注がれた方、メシアだっていうふうに言われてたわけですね。メシア。ね、それは油注がれたものという意味です。油注ぎというメシアという言葉から作られてますけども。この油注がれた方はですね、イスラエルの王様たちっていうのは、こう王様に任命されるとき、大祭司もそうですけども、頭に油を注がれました。ちょっと本当は羊、角がそこにあったのでね、持ってこればよかったですけど、こう油をこう頭の上にこう注がれるわけです。そして王になるわけです。預言者とかからこう注がれて王になっていきます。イエス様は王の王です。主の主です。素晴らしい預言者でもあり、神の子です。メシアとして、救い主として、油注がれた方として来てくださったイエス様に対して、マリアは、この高価なナルドの油を頭に注ぎました。マリアの信仰の表れでした。ね。この方は私の救い主です。この方は私のメシアです。そのことを宣言して、すべてを投げ打って、マリアはその信仰を表しました。二つ目のこと、それはキリストを救い主として生きていくということです。キリストを救い主として生きていく。それがこのナルドの香油が表していることです。キリストを私たちの救い主、メシアとして生きていく。そのことをこのマリアは公に全てを投げ打ってしたわけですね。この方こそ油注がれた方。マリアは頭にこの香油を注ぎました。そしてマリアは同時に、これもね、いくつか説があるんです。イエス様が十字架にかかられて、死なれる、葬られる、そのことをマリアは理解していたというふうに、多くの仲介書が書いています。いや、そこまでは分かってなかったんじゃないかっていう仲介書も正直実はあったりもします。それは分かりませんが、しかし私はマリアは信じてたんじゃないかなと思います。普通に考えて、マリアの収入をどれぐらいか分かりませんけども、当時のね、銀行通帳を持ってるわけじゃないですから、私ね。でも、マリアのこの女性のお姉さんもいて、真ん中ぐらいの彼女がですね、300万円、400万円の香油をですね、いつも家に持ってたとはあんま思わないわけですよ。イエス様が来るときに、この死に向かわれていく、マリアはね、マルタが一生懸命救助しているときも、足元でイエス様の言葉をずっと聞いていたって書いてありますよね。マリアは一生懸命イエス様の言葉を聞いていました。ね、イエス様が売られて十字架とかね、死に至る、そして葬られるけど復活される。マリアはね、イエス様が死なれていく、そのことを分かっていて、香油を用意してたんじゃないかなと思います、私はね。そうじゃないと、そんな300万、400万もする香油を買って家に置いとかないと思います。そして、ああ、この時もイエス様が十字架に向かわれるタイミングが近づいている。まあ十字架って明確にそこまで分かってないですけど、死に向かわれる。このタイミングだ。その時にこの香油を持っていったと思います。ねえ、ヨハネの福音書ではこれ頭に注いだじゃなくて足に注いだっていうふうに書いてあります。ね、マリアは自分を捨てて、財産を捨てて、イエス様の十字架とこの葬りに備えたんですね。そして足元で御言葉を聞き、足元でひれ伏して香油を足元にも注ぎ、きっと頭にも注いだんだと思いますね。イエス様の頭から注ぎ、足元に、足にも注ぎました。 もちろんラザロがね、弟ラザロが復活したこともすごく感謝で、その感謝を表したかったということもあったでしょう。しかし、このマリアの信仰素晴らしいなと思います。イエス様にとってどれだけ励ましになったかなと思います。この後でイエス様は本当に励ましを受けたことを埋葬に備えてくれたのですということを書いてます、ね、言ってますけれども、すごく励まされたと思います。イエス様はこの後ずっと孤独な道を進んでいかれます。ゲッセマナの園でも祈られ、弟子たちにも売られ、裏切られ、そして十字架への道を究極的にね、歩まれていきます。その時そのイエス様の足には、このナルドの香油の香りが漂ってたんですね。ナルドの香油は、2、3週間匂いが続くと言われるほど強いものです。私ちょっとつけてますけど、2、3週間続くかどうかわかりませんけど、多分シャワー浴びたら消えるかもしれませんが、ね、頭からジャッとかけてみたらいいのかな。わからないですね。今日キャンプの打ち上げするときにちょっと匂いで行けなくなると困りますので、あまりそれはできないかもしれませんが、2、3週間続くそうです。なのでイエス様がこのマリアが注いだナルドの香油の香り、この香りは十字架への道、裁かれるときも、十字架の道を歩まれて、ゴルゴダの丘に歩かれていくときも、十字架の上でも、墓に埋葬されるときも、このマリアのナルドの香油の香りがずっと漂ってたんですね。その足、十字架に向かわれるその足を、マリアは心から、ある意味祝福するというか、彼女の信仰を表して足に、そして頭に注ぎました。ねえ、本当に素晴らしい信仰だなというふうに思います。キリストを救い主として、そのキリストを第一として生きるその人生、それを本当にここでマリアを表しているなと思います。6節と7節一緒に読みましょうか。マルコの14章の6節と7節一緒に読みましょう。3、はい。イエス。そのために良いことをしてくれ。人々は、ただ望むとき、いつでも彼らに会うことをしてくれ。しかし私は、はい。8節も読みましょうか。3、はい。彼女は自分にできることをしたのです。埋葬に備えて、私の体に前もって香油を塗って。アメン。この箇所で、じゃあこの貧しい人々に何もしなくていいのかとかね、究極的なことを思ってしまう人もあるかもしれませんが、そういう意味ではありません。聖書の中で貧しい人のために施しをしなさい、助けなさいということももちろん書かれています。ただ大事なことは、私たちはこの世でやることって結構たくさんあるわけですね。やれることたくさんあります。もちろん例えば被災地の支援であったりとか、貧しい人を助けたりとか、これをしてあげたらいいんじゃないか、ああしたらいいんじゃないか、いろんな良いことっていうのはたくさんあります。聖書はそれらをすることももちろん教えています。でも、究極的に一番大事なことをマリアはした。ね。それをこのイエス様は喜ばれたわけです。キリストを救い主として、キリストのために生きる。このタイミングでこの香油をイエス様に注がなければ、もう注ぐタイミングはなかったわけですね。私たちもイエス様を救い主として生きていくという今二つ目のポイントをお伝えしていますけれども、それはキリスト第一として生きていくということです。イエス様が葬られ、復活された後でも貧しい人たちにも施しはできるよということをここでイエス様は言われています。良いことというのは私たちの周りにすることはできることは溢れています。でも最も良いことを忘れてはいけないわけです。マルタとマリアのね、マルタが一生懸命イエス様のために食事の準備をしたけども、心が落ち着かなくなって、マリアは足元にひれ伏してイエス様の言葉を聞いていたって書いてあるんですね。このマリアの信仰というのは、このイエス様の言葉を聞く、キリストを第一として生きていく、それを一番にしていました。私たちもこのキリストを救い主として生きていく、それはキリストを第一として生きていくということです。ね、ある意味さっきの一つ目のポイントと被ってますけども、この世の価値観ではなくて、キリストを第一とした神の国の価値観で私たち生きていく。その時にイエス様は心から祝福してくださいます。ね、キリストを救い主として生きていっているでしょうか、皆さんは。ね、ある意味洗礼を受けることは信仰を公に表すことですよね。 また洗礼の時とかもね、これからも今年来年持っていけることを期待していますけれども、私はキリストを信じています。そのことを公に表していく、それが洗礼式ですね。ある意味マリアはここで香油を頭に注ぐ、足元に注ぐ、その時にこの信仰を公に表していった。別の箇所では、別のね、ヨハネだったと思います。そこでは、家中にこの香りが満ちたっていうふうに書いてあるんですね。このナルドの声。それはそうですよね。こんだけね、300、400倍分ぐらいのね、香油をパーンと割ったらですね、もう家中がわーっと香りで溢れたっていうんですね。私たちこのキリストの香りをね、本当に、この、キリストを救い主として信じていく、そのことを公にしていく、溢れさせていく必要があるなということを思います。ユースキャンプをこの前していても本当に思わされるのは、私たち一人一人クリスチャンだということを公にして、キリストを大事として生きていくっていうのは、ある意味戦いもあると思います。ユースたちもきっとそういうところをたくさん通ってるなっていうふうに見ていて思いました。私たちの教会はまだね、若い世代の子たちもいる方だと思います。でも本当に教会が、十数人、二十人、三十人ぐらいの教会も多いです。そういう教会から本当に若い子が一人とか二人しかいない教会、ゼロという教会もあります。そういう中で、ね、自分がクリスチャンでってことを学校で話したり、信仰を持っていくというのは若い子たちにとっても難しいことかもしれません。でもそういう時にユースキャンプでこう一緒にこう賛美して励まされていく、そしてまたもう一度送り出されていく、それを見るときに、本当にこのキリストを救い主として共に立っていく仲間と出会っていく機会って素晴らしいなと思いますね。そこで励まされて出ていくことができる、キリストを第一としていくってことをもう一度確信していく、私たち本当にその姿を見ることがまたできて感謝だなということを先週見ながら思わされました。さあ次に3つ目のポイントに行きたいと思います。ナルドの行為が表している3つ目のこと、3節のところに書いてあることで、このナルドの行為はどういうものだったかっていうのがこう書いてあります。ある女の人が純粋で非常に高価なナルド湯の入った小さな壺を持ってきて、と書いてあります。純粋だったわけですね。このナルドの行為の3つ目の表していること、それは純粋な信仰を私たちが持って生きること。それを表しています。純粋な信仰を持って生きること。それが今日の3つ目のポイントです。私たちは神様への純粋な信仰を持って生きていく必要があります。このナルド湯は純粋でした。もちろん純粋なので高価だったわけですけども、混じりっ気のない香油だったわけですね。この混じりっ気のない純粋な香油、油、これは私たちが本当にこの純粋な信仰を持って主の前に歩むこと、そのことを表しています。マリア自身がイエス様の足元にひれ伏して足にこの香油を注いだと書いてありますけど、それは本当に謙虚さがなければ、へりくだった姿でなければできません。誰かの足元にこうね、ひれ伏してそこに油を注いで、すべてを注ぎ込むというかね、それは純粋な信仰が必要です。ね、先ほど、ゆうた先生の話しましたけども、ゆうた先生も本当に心から分かち合ってくださったと思います。ユースキャンプの時もね、ご家族のこととかいろんなこともね、子供さんのこととかいろんなことを心から話してくださいました。本当に多くの戦いの中で、頑張っておられることを、本当に歩まれていることを話してくださいました。飾るのではなくて、私たち純粋にありのまま主の前に差し出していく信仰、本当にそれが大事だなというふうに思わされます。マリアは、ここで本当に純粋な礼拝者の姿が表されていますね。私たちはどうでしょう。イエス様の前に礼拝を捧げていく。イエス様の前に私たちの心を捧げていくときに、純粋な心を捧げているでしょうか。ねえ、いろんな思いも混ざっているでしょうか。どうでしょう。もちろん、ね、イエス様を信じていたら病が癒されると思う。それも、まあ、イエス様、癒してくださると信じます。でも何よりも大事なのはイエス様を崇めること、イエス様を第一とする心、それが大事です。この後後ほど生産も持っていきますけども、生産式のパンは種なしパン、混じりっ気のない純粋なものが要求されていました。祭壇に捧げるパンはね。まあ私たちの教会ではクラッカーで表していますけれども、混じりっ気のないもの、ね、そして心からの礼拝をある意味表すものです。 私たちも主の前に混じりっ気のない純粋な心で今日も出ていく必要があります。そのために私たちは罪を悔い改めていく必要があります。私たちの欲というか、欲はね、ある意味良いものとして与えられる時もあります、ね、食欲が全くなかったらまずいですけどただ私たち本当に罪を悔い改めて純粋な心で主を崇めていきましょう。それはキリストご自身が純粋な方だからです。ね、第一ペテロの1章19節に書いてありますね。イエス様は傷もシミもない子羊のような方でした。このイエス様が十字架にかかってくださった、そのことをもちろんこの後聖餐の時にも覚えていきますけど、私たちもこのキリストのように純粋な心で歩んでいかなければいけません。あの聖餐のところでもキリストの体を荒らすパンを取り、ブドウジュースを私たち受け取っていることが書かれた時も、よく心を吟味してこの聖餐を取りなさいって第一コリントに書いてありますよね。私たちある意味このイエス様の十字架を覚えるときに、私たちの心をよく吟味して純粋な心で罪を悔い改めていく必要があります。ね、あまりユースキャンプのことばかり話してもいけないですけど、ユースキャンプでやっぱり一つ本当に素晴らしいなと思うのは、やっぱ本当に心一つにこう賛美していく。私たちまでこの前の日曜日の礼拝でも本当に心から賛美して、今日も礼拝、心から賛美捧げたと思いますけれども、賛美しているとき本当に賛美だけを楽しんでいる。喜んでいる。まあ、あかり姉妹がね、ぴょんぴょん飛び跳ねながら賛美してて、あの子すごく心からもう全力で賛美してますねって他の先生が誰か言ってくださってましたけど、目立ってたそうですけど。ね、私たち本当に主の前で天国で賛美するように私たち賛美することができます。ね、もし皆さんの中で、いやちょっとなんかいろいろ抱えてる悩みがとか罪がとか弱さがってあったら、主の前に出していきましょう。そして純粋な心で主の前に出ていくものでありたいなというふうに思います。そのことをこのナルドの行為は表しています、ね。そしてマリアは3節を見るとこう書いてありますね。小さな壺を持ってきてその壺を割ったって書いてあるんですね。割らなくてもですね、半分ぐらい使ってですね、残り半分取っといてもよかったわけですよ。でもマリアは全てを勝ち割ったわけです。もう壺を割ったらもう匂いは充満します。全部なくなります。私たち、ちょっとこれだけは神様のために使うけどとかね、ある意味自分の時間も含めてですよ。ちょっとこれは自分のために取っておこうとかね。ここの領域は神様に譲れないみたいなのがありますか？マリアは全てを割ったって書いてあります。私たちも主の前に全てを捧げていく。それが純粋な信仰だと思います。キリストのために全てを捧げて歩んでいく。ある意味ね、この壺を割るっていうのは、日本にもこういう文化あるんですね。時代劇とか、大河ドラマとか見られる方、わかるかもしれませんけど、よく武士がですね、日本でもこういう習慣ですね、昔武士の人たちがこう、合戦に行く前に、酒を酌み交わして、最後にその酒の器をこう、地面に叩き割るんですね。ある意味、根性の別れというかね、もうこれで最後だみたいなね、そういう表しとして、この器を割るというのが、あります。ある意味ここでマリアはもうこの壺を割ってイエス様に、まあもちろんイエスも復活されますけど、すべてを捧げ切った、注ぎ出した、そのことを表しています。私たちもある意味この小さな壺、石膏の壺、これは私たち自身を表しています。私たち自身の壺を主の前に割る必要があります。私たちはついつい自分自身をこう大事にしてしまったり、覆ってしまったりします。私たち自身の心を砕いて、心を注ぎ出して、すべてをさらけ出して、主の前に出ていく。心を注ぎ出していく。その純粋な信仰が必要です。すべてを注ぎ出していく。すべてを捧げていくこと。それをこのナルドの行為は表しています。そして最後に四つ目のポイントをお伝えしたいと思います。四つ目のポイント、それはキリストの香りとして私たちは生きていく必要があるということです。キリストの香りとして生きる。それが今日の四つ目のポイントです。キリストの香りとして生きていく。ナルドの声は先ほど言いましたけど、2、3週間も続くほどのすごく素晴らしい匂いの強い香油でした。家中に、この家に、シモンの家にこの香油の匂いが満ちました。ね、イエス様が十字架に向かわれる時も、十字架の上でもこの香油の匂いが満ちていました。私たちも キリストの香りであるということが御言葉に書かれています。第2コリントの2章の15節、最後開いていきましょうか。第2コリントの2章の15節。第2コリント2章15節。15、16、17、せっかくですので読みましょうか。第2コリント2章の15、16、17節です。一緒に読みましょう。3、はい。私たちは救われる人々の中でも、滅びる人々の中でも、神に捧げられたかぐわしいキリストの香りなのです。滅びる人々にとっては死から出て死に至らせる香りであり、救われる人々にとっては命から出て命に至らせる香りです。このような務めにふさわしい人は一体誰がだろうか。私たちは多くの人たちのように神の言葉に混ぜ物をして打ったりせず、誠実なものとして、また神から使わされたものとして神の御前でキリストにあって語るのです。アメン。私たちはキリストの香りとして主が私たちを選んでくださっています。私たちが歩むときに私たちから福音の香りが漂っていきます。私たちからキリストの品性が、謙虚さが、純粋さが流れてきます。私たちを通してこの世にキリストの香りが放たれていきます。この地上は正直暗闇の中だってことを聖書にも書いてありますし、本当にその時代です。私たちは世の光として、地の塩として生きていくことができます。先ほどの御言葉のマルコの福音書のところでも、マリアはのことを世の終わりまで語り継がれるということが9節に書かれてましたね、14章のね。ある意味ここにいる私たち一人一人もこのマリアのような存在です。マリアのあのナルドの行為を終わったことは世の終わりまで語り継がれると書いてありました。ここにいる私たちも世の終わりまでキリストの香りを放ち続けるものだということが御言葉に書いてあります。どうでしょう、皆さんはキリストの香りを放ってらっしゃるでしょうか。ちょっと香りが少ないかなって、方いらっしゃいますか？まあそういう方は後でナルドのこういうあのちょっと塗ってあげてますけど。私たち、もし匂いが漂ってなかったら、さっき言いました、石膏の壺があまり割れてないかもしれないですね。注ぎ切って割ったって書いてある、本当にその通り、私たちが覆い隠してしまうなら、匂いは漂っていきません。私たちはキリストの香りを放つことができるように作られています。ナルドの香油も香りを放つように作られています。でもこの入れ物の中で蓋にしまってると匂いしませんね、あんまりね。蓋を開けて、まあこの瓶を割らなくてもいいかもしれませんけど、注がなければ匂いは漂いません。主の前に純粋な信仰を私たち注ぎ出していく。足らない部分あるかもしれませんが、悔い改めて、そして主の前に捧げていく。その時に私たちを通して福音の香りが、キリストの香りが、この地に放たれていきます。この地上で私たち本当の希望を持ってますね。雨ですね。永遠の命の希望を持ってますね。それはやっぱり私たち解き放っていかなければいけません。一つの良いチャンスはクリスマスの、まあ、コンサート、だいぶチケットが売れてしまいましたけども、クリスマスのコンサートだったり諸行事だと思います。あのクリスマスコンサートのチラシも裏側に諸行事の予定をあえて書いておいてよかったなと思いますね。あのチラシの裏側で宣伝していってください。ぜひこのクリスマスにキリストのこの永遠の命の希望を多くの人たちに受け取ってもらうために私たちは伝えていく必要があります。このナルドの行為はある意味この私たち自身を表しています。私たち自身はキリストの香りを放つものです。行為です。画家という旧約聖書のところには実はナルドの行為は花嫁の香りだって書いてありますね。花嫁の香りを表しているのがナルドの行為です。新約聖書には書いてあります。私たちはキリストの花嫁です。ナルドの香油は私たちの香りです。でも私たちがもし壺の中に入ったままであったら、どんだけ価値があっても、ただ価値があるだけです。この世のために用いることもできるかもしれない。ユダが言ったみたいに。でも私たちはキリストのために、この私たち自身を注ぎ出し、割って、このキリストの香りを放っていく必要があります。上辺ではなくて本当に主が望まれるのは、砕かれた心、注ぎ出した心です。マリアは決して裕福でなかったでしょう。でも、心を注ぎ出した。そのことが、御言葉に書かれています。ここに私たち一人一人も、もうすでに香りを放つことができるように作られています。価値のあるものとして、あなたは高価で尊いと主は言ってくださっています。私がしなければいけないのは、こ この壺を割っていく私たちを注ぎ出していきましょう。その時に私たちの家族が、友人たちが、この岐阜が、日本が救われていくと思います。主がしてくださることです。主の前に、今日、少し今祈りながら心を注ぎ出していきましょう。少しピアノを弾いていただいて、総額の中で今、主の前に心を注ぎ出して祈っていきたいと思います。また同時に、役員の方々、ぜひ今、生産のものを配っていただけますでしょうか。